今日の箇所は伝道者の書2章1節から11節です。聖書真ん中、詩編の隣ではありますけれども、1139ページです。伝道者の書2章1節から11節をお読みしたいと思います。私は心の中で言った。さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまたなんと虚しいことか。笑いか、私は言う、それは狂気だ。快楽か、それが一体何だろう。私は心の中で考えた。私の心は知恵によって導かれているが、体は葡萄酒で元気づけよう。人の子がその命の日数の間に天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていよう。私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建て、いくつもの葡萄畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すためにいくつもの池も作った。私は男女の奴隷を得、家で生まれた奴隷も何人もいた。私は私より前にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊を所有していた。私はまた自分のために銀金、それに王たちの宝や諸州の宝も集めた。男女の歌い手を得、人の子らの快楽である多くの蕎麦を手に入れた。こうして私は偉大なものとなった。私より前にエルサレムにいた誰よりも、しかも私の知恵は私のうちにとどまった。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。これがあらゆる労苦から受ける私の分であった。しかし私は自分が手がけたあらゆる事業とそのために骨折った労苦を振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。快楽の虚しさと題しまして、中城正治兄弟に宣教していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
6月第一シーズンです。早いものですね。もう半年を迎えたんですよ。それで話はちょっと違いますが、横断も22号なのだったんですね。早いですねけれども今年、今世界は本当に経済と秩序が一人の人によって騒がしいことになっています。誰ということは言いませんが、そして戦争、ガザの戦闘やウクライナ戦などで少しも平和になっておりません。イスラエルやロシアは早々に戦争をやめて停戦への努力をしてほしいと思います。ところが停戦への進展はほとんどなくて実に残念です。ウクライナの戦いは停戦に進まず、いつまでもぐずぐずぐずぐずしている。このことを ロシアではトロイカと言うでしょうか。いつまで続くのでしょうか。ますます欧州とロシアの溝は深まり、先行きが不明です。早くウクライナもガザも子どもたちや一般人たちの犠牲がなくなるように願いたいと思います。さて今日は伝道者の書2章1節から11節を中心に、伝道者が快楽を追求した結果、快楽の虚しさを知ったことをお話しさせていただきます。人にはそれぞれの人生があります。人間は少しでも人より秀でた人生を送りたいと願い努力します。しかし自分が思うほど納得できる人生を送るのが難しいのです。伝道者は自分がしてきたことに全ては空、虚しいことであったと言い、それは日の下での自分のためだけの努力では虚しかったけれど、日の下を越えた天、神のご支配の下で歩む人生は虚しさから解放され、生きる意味を知ったと伝道者は言いました。どんなに努力しても虚しさから解放されなかった人間の限界を今日は聖書に聞きながら学びたいと思います。一言お祈りします。すべての作り主である主が御言葉を備えてくださいました。主が今日必要としている御言葉を導いてくださることをお願いいたします。すべてをお委ねし、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。日の下で人の世の知恵と知識の虚しさを経験した伝道者は快楽を追い求めたのです。それで彼は快楽の中に人生の益を見出そうとしたのですが、それも虚しく終わりました。彼の人生はこの世の成功を収めて地位富を築いてみたが、それもまた虚しく終わったのです。その原因はこの虚しさの背後に死の問題が横たわり、そのような人生である日々の平凡な日常生活の中では満足するものは見出せないと彼は結論付けたのです。そして伝道者は自分の心の中で思いを巡らしました。一節から三節を読みますと、私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまたなんと虚しいことか、笑いか。私は言う、これは狂気だ。快楽か、それが一体何だろう。私は心の中で考えた、私の心は知恵によって導かれているが、体はブドウ酒で元気づけよう。人の子が命の引かずの間に天の下ですることについて、何が良いかを見るまでは愚かさを身につけようと心の中で伝道者は思い巡らしたのです。一節のさあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよいといった、この快楽、楽しむという 快楽主義的な言葉は 3章12節にある喜び楽しむ、そして5章12節の中の楽しむとはどこで同語であるのです。この言葉はイザヤ書35章10節の主にあがなわれた者たちは帰ってくる、その頭には常しえの喜びをいただく、楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きは逃げ去るという言葉にある楽しみ喜びと訳されている言葉も同語であって、さらにイザヤ書では22章13節でなんとお前たちは浮かれ楽しみ、牛を殺し羊を頬振り肉を食べぶどう酒を飲んで言っている、飲めよ食べよ、どうせ明日は死ぬのだとあるように、伝道者の書の快楽を味わってみるがよいという言葉には楽しんでみるがよいという表現で、この世的な快楽を求めた表現であるのです。二節の中の笑いは快楽がもたらす喜び、喜悦、快楽であって、私は心の中で言ったとは決意したということであります。ここで伝道者が言う笑いは狂気かまたは快楽か、それが何だと話した日の下の楽しみ喜びが何であるかを問うたのです。多くの人々はこの楽しみ喜びをいろいろな理由をつけて求めます。それも自分が考えた正当性を誇示しながら理由を探し求めるのです。本来は楽しみ喜びそれ自体は神が天と地を作られた時に見てよしとされたと繰り返した言葉でわかるように、楽しみ喜びは決して悪くはないのです。その快楽に自分のためにという考え方が入り込むと様子は大きくなります。自分のための快楽は虚しく風を追うようなことになってしまうのです。そこで伝道者は1章13節で私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り出そうと心に決めた。これは神が人の子らに従事するようにと与えられたつらい仕事だと言って知恵の探求を放棄したのです。そして知恵を用いることを一切やめて、世の中で行われていることの中にまっしぐらに飛び込み快楽を求めていこう、生きていこうと決意したのです。つまり伝道者は一時の快楽や楽しみは虚しいものだと知りつつも、なおも次々と新しい快楽を求めてさまよい歩いたのです。私たちもこの快楽のために迷うことが多いです。その伝道者は3節で私は心の中で考えた、私の心は知恵によって導かれているが体はぶどう酒で元気づけようと思い、頭では正しく生きようとしたが体が酒で快楽を求めてしまったと告げているのです。酒は百薬の長と称して体を元 気づけようとして飲むものであるが、飲みすぎる酒は人を狂わせると聖書には記されています。この快楽のために飲む酒は心の虚しさ、寂しさを埋めることはできないのです。さらに酒でこの虚しさを埋めるために過度の酒を飲むことはアルコール依存症やアルコール中毒になって体を壊し、人生をも狂わせて、生きる意味も失って苦しみ悩みを増すばかりで、虚しく悲しい生き方になってしまう弱さを人は持っているのです。ですから私たちは酒によって自分を見失うことにならないように気をつけなければならないのです。伝道者においても酒の助けで快楽に生きることの愚かさを知りつつも、生きる意味を見出せぬ以上はこの愚かさに身を委ねるほかないと彼は考えて、三節で言うように、人の子がその命の引かずの間に天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけよう、愚かさを身につけようと心の中で考えたのです。そして伝道者は自分の仕事のことを思ったのです。その事業の中身は邸宅を建てて事業を拡張することでした。私も現役時代は事業拡張で走りました。頑張りました。 4節から11節を読みますと、私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建てて、いくつもの葡萄畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すためにいくつもの池も作った。私は男女の奴隷を終え、家で生まれた奴隷も何人もいた。私は私より前にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊を所有していた。私はまた自分のために金や銀、それに王たちの宝、諸州の宝を集めた。男女の歌い手を得、人の子らの快楽を求める多くのそばめを手に入れた。こうして私は偉大なものとなった。私より前にエルサレムにいた誰よりも、しかも私の知恵は私のうちにとどまった。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。これがあらゆる労苦から受ける私の分であった。しかし私は自分が手がけたあらゆる事業と、そのために骨折った労苦を振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。日の下には何も一つ益になるものはないと言い切った伝道者は自分の事業を拡張しました。それは自分の一生は偉大な仕事における成功者となることを信じて、まず自分のために邸宅を建てて、そしていくつもの ぶどう畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植え、庭には池も作ったのです。それはすべて自分のためでありました。この4節から8節に自分のためにという言葉が実に多く使われています。彼は自分のために奴隷を持ち、牛や羊を所有し、そして自分のために金銀を蓄え、歌い手やそばめを置いたのです。こうして旧説で彼は誰よりも偉大なものになった。しかも私の知恵は私から離れなかったのです。地位も名声も得て、彼はそのすべてを手に入れて、自分止めの欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだのです。しかしその結果、11節、しかし私は自分が手がけたあらゆる事業と、そのために骨折った労苦を振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだった。追うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはないと語り、この世で成功し名を遂げた人間の魂のうめき、虚しさを知ったのです。そこで伝道者は、火の下には何一つ益になるものはない、この虚しさは全て自分のためにであったことに気づいたのです。そして伝道者は、自分が人間が一番陥りやすい虚しい行為から立ち上がったのです。このことは私たちの生き方が自分のためにだけであるのかが問われていることです。伝道者がこの虚しい生き方を脱却したのは、第一ヨハネ2章16節に告げられていることでわかります。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものはなく、世から出るものだからですと記されているように、自分の思い、肉の欲、目の欲のままに熱望し求め、手に入れたとしても心は満たされることはない。そして社会的な成功も富も名声も肉の欲も心の虚しさを解決することはないと述べて、伝道者が言う快楽は全て自分のためにという思いでなされたことであって、この虚しさの原因はこの自分のためにという思いであると告白したのです。同じように新約聖書のルカの福音書12章16節から21節でも金持ちの例え話があります。読みますと、それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った、こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建てて、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、我が魂よ、 これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですと、ルカの福音書は自分のためだけのことを忠告しているのです。つまりこの金持ちの彼は人生の成功者です。しかし彼には心の友も家族もいなかったのです。ですから彼は自分の心に話しかけます。彼は心の中で考えて、どうしよう、私の作物をしまっておく場所がないと言った金持ちの言葉は、私の作物、私の蔵、私の穀物、財産、私の魂と繰り返して、自分、私の、自分の、私の、自分のという言葉の連発が、この金持ちのすべてを言い表しています。そしてすべてのものを自分のために蓄えた金持ちは満足げに言うのです。さあ飲め、食べて飲んで楽しめと言って喜び万々歳です。これで彼は何の心配もなく生きられ、築き上げた富と地位のゆえに安心して飲み食いし楽しむことができると思ったのです。ところがここでどんでん返しが起こります。それが創造主の神に言われたのです。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるかと言われて、愚か者、自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りだと言われる虚しいものになってしまったのです。ですからここで主イエスが言われていることは、お前、つまり私たちが自分のためだけしか眼中にない生き方では虚しさから解放されないと教えているのです。それには神のためにという見る目を持つことで、その人の生き方に喜びが与えられて、自分のためにだけでは救いのないことを知るのです。ですから私たちの人生はこの虚しく歩む人生なのか、神を第一にし引き従って歩む人生なのかが問われているのです。ですから伝道者は帰り見て、日の下では自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。そして私は偉大なものとなった。だがしかし私は自分が手がけたあらゆる事業と、そのために骨折った労苦を振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはないと、自分のためにだけで歩んできたことはすべてが虚しかった。日の下を超えた永遠の世界、天、日の上を見上げて天に宝を積みながら歩むべきだった。これがこの 虚しさ、快楽の虚しさから解放で魂の自由が与えられた生き方であったと知ったのです。この伝道者の 書は私たちに今どのような人生を歩んでいるのかが問われています。ですから私たちは火の下の虚しい人生を歩まずに、火の上である神のご意志のもとで意義ある人生を歩み、幸いな人生を得るように主に導かれているのです。このことを知るべきです。お祈りいたします。伝道者は人の世の知恵と知識の虚しさを経験し、快楽の中に人生を見出すことをしましたが、それも虚しく終わりました。そして世的な成功を追い求め、地位も富も築いてみたが、それも虚しかった。さらに伝道者は心は地位によって導かれているが、酒によって快楽を求めてみたが、心の空洞を満たすことはなかった。すべては虚しく風を追うようなものだった。結局火の下だけの人生ではすべてが虚しかったが、神を恐れ神のご意志のもとで天を仰いで歩んだ時、意義ある人生に歩むように導かれていることを知らされました。このことから私たちも神の備えられた道を明確に覚えて、主に聞き従う生き方を歩み続ける幸いを主よりいただいていることを私たちは心から感謝したいと思います。すべてを導いてくださる救い主、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。